今日スタジオにお越しいただきました一関薬剤師会会長小笠原康夫さんです。小笠原先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今日小笠原先生にお伺いしていきますのはこの一関市薬剤師会、まずはその活動の状況から伺っていきたいと思います。小笠原さん、この薬剤師会というのは何人ぐらいの皆さんが登録されているんでしょうか。
今現在175名ですね。
はい、一関市内にはさまざまなその薬を取り扱っているところというのがありますけれども、はい、こういったところにいらっしゃる薬剤師の皆さんが登録されているということなんですね。
はい、そうです、
はい。小笠原さんがいらっしゃるところも今の薬局をされているということなんですけれども、あの場所はどちらの方になりますか。
生協さんの近くなんですが、はい、住所でいうと上房ですね。
そうですか、はい、はい、片栗薬局さん、
はい、そうです、はい。
皆さんもおなじみですとかね、そういった方々多いのかなっていうふうに思います。はい、先生、かかりつけのお医者さんっていうのがありますけれども、かかりつけの薬局っていうのもやっぱりあった方がいいものなんですか。
絶対あった方がいいですね。
そうですか、はいはい。こういったところのお話もね、今日はちょっと伺っていきたいと思うんですけれども、はい、まずはこの一関薬剤師会、普段どんな活動をされているかというところから伺っていきたいと思います。はい、まずはさまざまな地域で講演会などがあるそうですね。はい、これはどういった内容ですか。
はい、これは一関市のですね、健康づくり課より、講師依頼がありまして、はい、各旧市町村8カ所あるんですが、はい、そこで、講師として、薬剤師が行ってお話をするという形で実施しております。
はいはい、これの中身は、まあ、より効果をこう良くするお薬の飲み方とか、こういった指導になるんですか。
そうですね、それは、まあ、内容としては薬の正しい使い方、はい、あるいはサプリメントと健康、あるいは薬と健康の話、中にはお薬手帳の活用等々がありますね。
はい、さまざまな講演会がありますので、もしかしたら聞いていらっしゃる皆さんもね、お近くで参加された方多いかもしれません。はい、それから一関健康祭りというのが年に行われますけれども、こちらにも参加されているそうですね。
はい、そうです。はい、これが日本薬剤師会の企画でですね、はい、薬と健康の習慣というのが毎年10月に行われてます。はい、でここの一関ではですね、この一関の健康祭りに参加という形で、我々としては薬の健康の習慣ということで実施をしております。
はい、
でその中でですね、今年も2月の23日行われたんですが、はい、この中でも薬の何でも相談会、あるいは体脂肪計の測定会ということで、はい、これはですね、2月ということもあるんですが、皆さんが食べ過ぎ、あるいは運動不足ということもあったんでしょう。そういうことで、この体脂肪測定会がですね、大変こう長蛇の列ができまして、はい、お待たせをするくらいのですね、盛況ぶりであります。
はい、何かの形でこの調剤薬局さんとかお世話になるときには、この薬剤師の方っていうのは本当に丁寧にいろいろ説明していただいたりするんですけれども、先ほど先生からもお話ありました通り、サプリメントとかこういったものっていうのも今は周りにこうたくさんありますので、飲み合わせであったりとか、その活用法っていうのはいろいろこう学ばなきゃいけないことっていうのはたくさんありそうですね。
ありますね。はい、
この他にも学校薬剤師としての活動というのがあるそうなんです。これはどういったものなんでしょう。
はい、これは薬剤師会の会員なんですが、はい、これは市の教育委員会、あるいは県の教育委員会の委嘱を受けている薬剤師でございます。
はい
はい、
こういった取り組みがあるということですね。はい、この他にもですね、この一関薬剤師会の方では、特に、まあ、岩手県の県南にあるこの一関の町ということで、この地域に根ざした活動というのも多く行っているというふうにお伺いしました。まずは一つ目が自殺防止対策事業ということで、これはどういった内容でしょうか。
はい、これはですね、我々薬剤師がゲートキーパー抑制養成講座ということで、はい、我々薬剤師がゲートキーパーになって、自殺を防止するということなんですが、
はい、
まあ、我々も勉強しなければこれはダメなもんですから、県の方から専門家を呼んだり、あるいは病院の臨床心理士をですね、お呼びして勉強会をします。
はい、
その中で、まあ、我々調剤薬局で、患者さんとお話しする中で、眠れないとか、あるいは、まあ、悩み事があるとかと、はい、いうことをよく聞いて、 一人でも多くの命が救われればいいなというふうに考えて、やってるところでございます。
はい、はい。さらにですね、脳卒中予防対策の研修会、こういったのも行われているということなんですが、
はい、これは、まあ、脳卒中というのはもうご存知の通り、日本でワースト1、これが岩手県になりました。
はい、
でその中でもですね、この一関地方、奥州地方が一番ということなんです。岩手県の中でも、
全国の中でも岩手県というのはワーストは、そのうち県南地域というのはより悪い数字というのがこう出ている、はい、
そうなんですよ。特に脳卒中というと脳梗塞、はい、あるいは脳出血、
はい、
そしてくも膜下出血を言うんですが、
はい、
まあ、今回保健所さんの主催でですね、研修会を実施いたしました。これはキャリアアップ研修会ということなんですが、
はい、
今年度は市民の皆さんも対象にしてのを含めまして6回を実施いたしました。
はい、
で今後ですね、我々薬剤師会としては、特に高圧剤、血圧を下げる薬なんですが、はい、飲んでる患者さん特に対象にしまして、まあこの血圧上昇というのは冬場が割と多いんですが、
はい、
それでまあ冬場お薬飲んでて暖かくなると血圧がまあ正常値に戻るということで、
はい、
やめる人がいるんですね。中止する方が、まあ、お医者さんの指示を受けないで中止する方がいるというような方もいらっしゃいますので、服薬指導の中でしっかりとね、これを指導していかなければならないだろうというふうに考えております。
なるほど。同じその薬を飲むという習慣でも地域によってですとか、そういった環境とかいろんなものによってそのね、飲まれ方っていうのが違うわけですから、はい、そういった地域の特性っていうのをこう見極めていくっていうのはとても大事なんですね。
そうですね、
はい、はい。このように地域に根ざして脳卒中の予防対策、さらには先ほどお話を伺いました自殺防止対策などの取り組みもされています。さて、今日はスタジオにお越しいただいています一関薬剤師会の小笠原会長なんですけれども、小笠原さん、先ほどねお話の中でお薬手帳という言葉が出てきました。
はい、
私も最近その調剤薬局さんに出かけたりとかする機会がありまして、その自分の薬手帳というのはしっかりとこう管理していかなきゃいけないなっていうのをこう身に染みて思ったんですけれども、この大切さについて今日お伺いしていきたいと思います。
はい。まずですね、お薬手帳というのは、
はい、
例えば複数の医療機関にかかっている方なんですが、はい、その中で併用薬の確認ができるということ、そして、まあ、飲み合わせですね、
はい、
これも、まあ、総合作用が防止できるということ、また重複投与の防止ということで、商品名が違ってもですね、同じ成分の、まあ、含有している薬が多いわけでございます。
はい、
まあ、皆さんもご存知の通りジェネリック薬品というのは今多く出回ってますので、
はい、
そういうこともしっかりこの重複投与の防止ができるということが言えると思います。でまたですね、まあ、一番分かりやすいのでは、例えば救急車で病院に運ばれた際にですね、
はい、
何をその患者さんが飲んでるかというのを確認できるということで、病院の先生方はそれで大変助かっているという声を聞いたします。
お薬でもやっぱその飲み合わせであったりとか使い合わせによってはやはりいい効果だけではなくて、はい、まあ、怖い効果が出てしまったりするものもあるわけですもんね。
そうですね、はい、
こういうのを防ぐために、じゃあ自分自身のそのデータというのをしっかりとそこに記録しておく、
はい、
そのツールとしてはこのお薬手帳本当大事なんですね。
はい、そうなんです。はい、で特にですね、はい、お願いしたいことなんですが、
はい、
複数の医療機関に、通っている患者さんでですね、医療機関ごとに手帳をお持ちの方がいらっしゃるんですよ。
はい、
そうなると併用薬が全然わからないということが、
なるほど、この病院にいた時にはこのお薬手帳で、はい、次の病院に行ったらこっちの手帳でって言われると、
はい、それは絶対やめていただきたいと。
なるほど、一つのその手帳の中でこういうふうに一元的にこう管理していくというのがすごい大事っていうこと
ですね。はい、はい、そうです。はい、
はい、皆さんも聞いてらっしゃる方の中でお薬手帳、あ、そういえば持っているなっていう方々もちろん多いかと思うんですけれども、改めてその使い方についてもね、しっかりと心がけていただきたいと思います。
はい、
はい、これご自身のお薬手帳ですけれども、家族の皆さんにもすぐにどこにあったかなっていうのは分かるように伝えておくのも大事ですね。
そうですね、はい、それもしっかりやっていただきたいと思います。
はい、 さて、このほかなんですけれども、こういったお薬手帳を持って病院に出かけるというですね、こういったあの体力がある方っていうのはもちろんなんですけれども、まあ、ご自宅で療養されている方、在宅されている方々っていうのもいるわけです。こういった方々への、はい、まあ、服薬の管理というのもこの薬剤師会の方では取り組むということなんですが、
はい、特にあの我々薬剤師の行う在宅患者訪問薬剤管理指導なんですが、はい、これはですね、お医者さんからの指示と、あと患者さんあるいはその家族の方の同意に基づいて、この在宅を開始するということになるわけです、
はい、
で、まあ、患者さんの状態に適した調剤ということなんですが、医師の指示または医師との相談の上で、例えばの在宅の方で錠剤カプセルを飲めない方、はい、あるいは朝昼夕と飲むんですが数が多いためにバラバラに飲んでる方等々がいらっしゃると思うんです。その時に、まあ、例えば錠剤カプセルを粉砕にして、あるいは一方化にしてあげるというようなことをやっています。はい、であと当然あの調剤した後にですね、はい、自宅までお届けするということでございます。であとは、まあ、お届けした際にですね、薬の使用方法とか、あと保管の方法などに関してですね、情報提供するということですね。で同時に患者さんの状態、あるいは、まあ、飲み忘れ、まあ、薬在宅でやってる方でですね、
はい、
薬を飲み忘れて残薬がたくさんあるというようなことをの確認をいたします。でその中で有効性や副作用の有無などの判断をして、まあ、問題があればお医者さんへの報告を行うということになります。
なるほど、
はい、
それぞれのその立場でこの医療機関であったりとか利用される方、また介護施設であったりとか、そういった役割っていうのがあるわけですけれども、この一関薬剤師会さんの中でもそのサイクルの中でね、さまざまな取り組みをしているということが今日は分かりました。さて、小笠原先生、これまでね出ていただいた先生の中でもお話が出てくるんですけれども、やはりそのかかりつけといいますかね、古くからこうやっぱりあのこう顔なじみであるあのお医者さんであったりとか、こういったものっていうのはすごく大事だなっていうふうに思ったんですけれども、あの今日お話聞いてくると、こういったあの錠剤薬局さんであったりとか、こういった薬剤師さんでもこういった顔なじみの方といいますか、かかりつけの方を作るっていうのは本当に大事ですね。
そうですね、しっかりとこの辺はあの、同じ、まあ、あの病院さんにあの受診なさった時にはですね、はい、いつもの行ってる薬局さんでですね、調剤をすることが一番大事です。そして知り合いになっているといろんな情報が、やっぱ患者さん情報が分かりますので、そういうふうな形でやっていただければと思います。
先ほどの、 あの飲みやすさについてもね、いろいろこう工夫されたりとか、はい、それからその組み合わせであったりっていうところもこういろんな相談にこう応じたりっていうのを話がありましたけれども、はい、より長いお付き合いになってきますとね、そういったところっていうのも大変こう分かりやすく、あの意思疎通ができるのかなっていうのも感じたりしました。
はい、
お話の中ではとても大事なポイントがたくさんありましたけれども、あの特にもそのお薬手帳の管理というのは本当に大事だなというところを感じましたので、皆さんも改めてあの心がけていただければと思います。では小笠原先生から最後にラジオを聞いている皆さんに一言お願いいたします。
はい、我々薬剤師会がですね、笑顔で患者さんにとっての最初の薬だと思います。ふるさとの地域医療を支えていくことが私たち薬剤師の仕事。患者さんに信頼していただける薬剤師を目指して、患者さんの立場に立ってですね、相談サービスを心がけていきたいと思います。
今日はスタジオに一関薬剤師会の小笠原康夫会長にお越しいただきまして、お話を伺いました。小笠原先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。